んこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域の医療福祉で頑張る人たちと語り合う、そんな番組です。私がパーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いします。今日はですね、目の前にイケメン風の人たちがいらっしゃってます。実はこのお二人はですね、ドローンで離島や僻地に薬を運んじゃおうという夢を本当に現実化しようとしている、そんなお二人です。まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、私は、愛知県内で調剤薬局と介護施設を運営しております株式会社ファーマスターの梅田哲平と申します。本日は、ドローン薬局プロジェクトについて皆さんに知っていただく機会をいただいて感謝しております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、ね、梅田さんはなんかどんどんこうね、事業を展開してやり手だなってこうね、旗から見ながらですね、私の勤務している共和会とも結構連携していただきながらですね、はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、ではイケメンのそのお隣の、はい、どうぞ。
皆さんこんばんは、2015年からですね、産業用ドローンの開発と人の役に立つ活用方法を研究しておりますマルチコプターオペレーティングの田村と申します。テレビ局の生中継ですとか、あと野外音楽フェスの撮影だとか、自動車メーカーのコマーシャルだとかを撮影したりドローンでしております。どうぞよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いしますね。え、顔だけじゃなくって声もね、いいですよね。
いい声です。
いい声ですね。いい感じです。
ちょっとやめてください
社長さん、マルチコプターオペレーティングっていう会社ですけど、この、はい、マルチコプターって何なんですか？
ですね、ドローンの正式名称がマルチコプターと申しまして、ドローンの方が愛称ですね。
あ、ドローンは愛称で正式名称はマルチコプター。
あ、そうなんです、そうなんです。
じゃあ今度テレビ見た時にドローンが出てたら、あ、マルチコプターがテレビに出てるっていうとなんとなくこうやったるぞ風に
知ってる風ですね。
知ってる風ですね
はいはいはい、はい、
明日から私知ってる風になろうと思いますどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
実はね、このお二人にお越しいただきたいと思った理由がですね、テレビで刀漁港から日間賀島までの3キロをドローンで運ぶっていう、そんな感じのテレビをですね、そしてあのドローンで運ぶことに実験に成功したっていうことを知ってですね、このテレビを見た瞬間にお二人に出演お願いしたいっていう風に思っちゃったんですね。ありがとうございます。で、このお二人がどのように出会ってここまでに行き着いたかということを教えていただいてよろしいでしょうか？
はい、まず私たちは名古屋青年会議所という団体で出会ってですね、仲良く、お酒を飲みながらですね、話しているうちに、せっかく田村社長がドローンの会社をやっているので、そのドローンで医薬品を運んだら面白いじゃないかなっていうふうに思って、思いつきというか、そういう感じでスタートしました。で、進めていくうちに、離島の方だったりとか僻地の方で、その薬をなかなか取りに行けないという方たちの現実が出てきましてですね、そういった人たちのためにもっともっと便利になるのではというふうに、思っております。で、このドローンを利用して、都市部での配送が可能になれば、より多くの方たちの生活がもっと便利になるのではというふうに、いろいろな需要に気づき、実証実験に至るところまで来ました。
なるほど。今もそうですよね、離島とか山間部におられる方たちはお薬を取りに行くにもなかなかご苦労なさっているという、そんな現状があるわけですね。
はい、そうなんです。
ああ、そうなんですね。はい、で、テレビでも拝見しましたけど、刀漁港からね、飛ばされたんですけども、その薬を乗せて飛び出す時の心境教えていただいていいですか？
もうこのドローンがですね、何年先になるか分かりませんが、こういうふうに薬をドローンで運ぶ時代が必ず来るなというふうに私は思いました。
なるほど、田村社長はいかがでしょうかね。
ドローン開発してる方の私としてはですね、ワクワクしかなくて、エンジニアがこうプログラムとか機体とかをですね、何重にもチェックしてたので特に心配はなかったんですけれども、当日実は台風が四国に上陸している最中だったんですね。
あ、そうなんですね。
はい、で、天候が怪しかったものですから、もう本当に、天気図見ながら 空ばっかり見てましたね。
なるほど。雨の時はドローンは飛ばないんですかね。
技術的にはですね、あの雨天の中でも飛ばせる機体というのはあるんですけれども、今回の実証実験ではですね、雨天の中飛ばす、わざわざ飛ばす必要はないということで、雨天では飛ばせない機体を選んで使ってましたね。
なるほど、
はい。
その薬を飛ばすには、薬はどういうふうに梱包したりとか、どういうふうにこう、運ぶ、要は紐でくくってドローンに縛り付けるとか、その辺はどうなんですかね。
基本的にあのドローンの下の部分にですね、その今薬箱のような形のものの、そのまあ箱を作ってですね、その中にまあポストに入れるように薬を入れて、でそこでまあドローンと一緒に運んでいくような形ですね。
なるほど。で現場に着いたらボタン1個で落ちるんですか。
そうですね、今回の実証実験では、リモコンを別で用意して、で受け取り手側の人がそのリモコンを操作すると、下のメディカルボックスがパカッと開いて、薬をが落ちてくるというようなシステムになってましたね。まあ、将来的にはあのアプリケーションで受け取り手がこう受け取り手ボタンを携帯のアプリでポッと押せば、ドローンから落ちてくるというようなシステムにしようとは思ってます。
便利な世の中になりそうですね。 はい、ではまた後半ね、詳しくお話を伺っていこうかなというふうに思います。ではここでこの番組のテーマソング、藤田恵美さんの思いやりの歌を聴いてください。 恵美さんの思いやりの歌でした。いかがだったですか。いい歌でしょ。
いい歌です。
いい歌ですね、
なんかね、優しい気持ちになれるんです。私がこうトゲトゲしたこう性格になっちゃいそうな時になってもこの歌を聴くと優しい気持ちになります、ね、そして私も少しでもこう思いやりで人を包むことができたらいいかなって、そんな風に思っています。では後半もお話をお聞きしたいと思います。夏本番ということです。ちょっと本題から外れて、はい、この夏休み何なさるかってことを聞いてもいいですか。
はい、
梅田さんいいですか。
はい、お盆休みにもう本当に妻の実家にちょっと行こうかなっていうふうに。
どこですか。
茨城の方なんです。
茨城まで行かれるん
です
か。はい、何されるんですか。
もう本当に向こうでいろいろご飯を食べたり、もう本当にあとすごく田舎なんですね。隣の家まで多分歩いて15分ぐらいまでの、そのレベルの田舎ですので、非常にのびのびと生活ができます。
自然豊かに。
自然本当に豊かです。
な、山、田んぼ。
田んぼですね。
田んぼ。
田んぼです。
あ、じゃあ魚がいて。
おります。カエルもおります。
あ、カエルもいて。
おります。
魚取りをしちゃったりとかして、はい、ああいいですね、
は
い、で
子供にその田んぼにちょっと遊ばせてですね、
ああ
ドロドロにして帰ってこようかなと思ってます。
いいねドロドロ、ね、今日はドローンでドロドロ違う全然違いますけど全然関係ない、はい、じゃあ田村社長は、
まあ私はですね30歳の時から今38なんですけども、30歳の時から毎年、富士山に登ろうという企画をやってまして、
企画
はい、あの、うん、自分の中でですけどね、
自分の中の企画ね
毎年毎年違う方と一緒に登ってるんですけども、また今年も、登ってこようかなと思ってます。
何がいいですか。
もう下から見上げた時のあの絶望感、あの絶望感をこう一歩一歩こう登っていくと着くんですよね、ちゃんと上まで。その達成感、このギャップがですねたまんないですね。
チャレンジャーですね
でも大体あの皆さんこう5合目から登られるじゃないですか、いやまあ10合目まで、10合目が山頂なんですけども、5合目まで車で行って5合目から登られますね、1回だけ1合目から登ったことあるんですよ。
あ、
まあ、あの裾野市からですね、本当に大変でした。歩いてる時間が山頂まで11時間。
い
やいや、雨でこうすごい辛い思いしたとかそういうことないんですか。
ありますあります。
雨の時は山頂行っても雨でしょ。
雨です。
でも達成感がある。
あります。
何も見えないでしょ。
何も見えません。
でも達成感がある。
そしてものすごく寒いです。
あ、
でも不思議なもんで天候がいい時はですね山頂でも全然暑くてですね、あの T シャツ1枚で歩けるほど。
あ、
でも逆に寒い時はもうマイナスいっちゃうんで。
そうなんですか。お二人で登られたこともあるという噂を聞きましたけど。
そう、登りましたね。
登りました。
どうだったんですか。
2年前だったね。
そうですね。
それこそさっき言ったそのもう本当にドピー感で、
うん、
めちゃくちゃ晴れてたよね。で本当に山頂で普段だったら本当にそのフリースだったりとかジャケット着てなきゃいけないんですけれども T シャツで、過ごしてたよね、ずっと、ね、
そうですね、
それでも汗がすっごい出てたから、うん、すごいいい天気の中で登らせていただいて本当に良かったなと思ってます。
達成感があった。
達成感ありました。こんな軟弱な体ですからやっぱりちょっとああいうきつい富士山のね登頂っていうのかな、
まあまあまあ、あのきつそうに見えますけど僕何回も登ってるんで、うん、こうもう分かるじゃないですか、残りあとどのぐらいだな。だからこう見えてるからそんな辛くないんですけど、初めて登られる方はもう大体こうゴールが見えなくて辛いみたいですけどね。
本当に辛かったです。
で一緒に登られた方で途中で挫折された方もいない。
あ、ないです。
ない、
はい、あの大体その方のペースに合わせて登るんで。
かっこいいですね。声はいいわ、イケメンだわ、ペースに合わせられるわどうですか
いつもお世話になっておりますいつも田村社長にお世話になっております。
とんでもないです。
はい、ありがとうね、頼もしいですね。じゃあ田村社長と梅田さんと一緒にね、
はい、
あの本当にドローンで薬を運ぶのが実現できるといいかなっていうふうに思うんですけど、またその先ほどのその刀漁港からね日間賀島にあの薬を運んだ時の実験のことを、お話伺おうと思うんですけども、テレビで見てましたら会場を運ぶドローンにこう梅田さんと田村社長がこう乗って追っかけていくわけですよね、船で。その時の気持ちはどんなお気持ちだったですかね。
ドローン自体はですね、全て自動プログラムが組まれてて、タブレットでスタートのボタンを押せばですね、あとは全てオートパイロットで飛んでいくので実際に船でついていく必要ないんですね。
うん、
でないんですけれども、まあ、実証実験ですので、うん、あの船から下からドローンを見守るということをしてたんですけども、
うん、
こうパイロットとしては何もできないわけです。オートパイロットなので、
うんうん、
見てるしかできないんですよ、
うん、
でこれがですねもうまるっきりこう初めてのお使いをする自分の子供を見てるみたいな、
あ、
そんな気分で
した、ね、かわいいやつだみたいな、ちゃんとちゃんと行けやって誰にも内緒でね、そんな感じですね。
本当そんな感じですね。
ああそうなんだ。梅田さんもどうでしたか、その下でから見てて。
いや僕はもう本当にもう もうお任せしてる部分なので、もうなんかただ純粋にもうなんていうかな、なんとかその島までたどり着いてほしいっていう気持ちばっかりでしたね。
ああ、うん、その私全然わかんないんですけど、そのオートパイロットっていうのはもうその何ドローンのそのコンピューターにここに行きなさいよってこう 指令する何
ですね、イメージ的にはタブレットに Google の地図を出して、
あ
で行きたいところを指でタップすればそこまで飛んでいくっていうようなイメージです。あとは飛ぶ高さを指定してあげる。
あ
そうするとそこまで勝手に飛んでいくんで。
そのどのぐらいの高さまで行くんですか？
法的に150メートル以下じゃないとダメなので。
あ
だから、今回の実証実験だと80メートルの高さで飛ばしましたけれども、
あ
飛ばす高さは別に何メートルでもぶつかるものがない高さで。
その80メートルのところには鳥とかカラスとか飛んでるわけじゃないですか？
飛んでますね。
その辺も普通に避けるんですか、ドローンは？
ドローンが避けなくて鳥の方が避けますね。
ドローンは避けなくて鳥が避けるんですね。
はい、
よくほら飛行機にぶつかったとかってあるじゃないですか。
はいはいはい、
そうぶつかることはないんですか？ドローンがヒャーってこう、ま、カラスにやられてどっかに散っちゃうとかそういうことないです。
いろんな実証実験しましたけども、鳥がドローンに襲ってくるってことはもうほとんどなくて、基本的にはみんなこう見たことない、鳥側からすると見たことないものなので怖いんですよね。でジャンボジェットに、ぶつかるバードストライク、あれは鳥側は、飛行機を避けたいんだけれども飛行機が速すぎて避けれないっていうようなイメージだと思うので、
あ、はい、鳥の気持ちになればなんか変なものが来た避けたいで、ドローンの速さだったらヒャッて避けれるけど飛行機だと速すぎて、
そうですね、
吸い込まれちゃう。
そうですね、今引かれちゃうようなイメージ、
引かれちゃう、
はい、
そうかそうかそうか、はい、ありがとうございます。なんかねすごいですね、私なんか全然わかんない世界だからむちゃくちゃ面白いんですけど、日間賀島に無事に、まあ、到着した映像が残ってましたよね。でなんか薬が空中5メートルぐらいのところで落とすんですかね、その時の様子を教えていただいていいですか？
はい、まあ、いわゆる受け取り人ですね、薬を受け取る役目の人間がいたんですけれども、まあ、その子がですねやっぱり5メートルから着陸しようとするとどうしてもその、Google マップでは見れないようなゴミが落ちてたりとか、うん、自転車が置いてあったりとかするとドローンが着陸した時にバランスを失ってしまったりとかして、まあ、墜落しちゃう可能性もありますし、うん、またあと、まあ、いたずらですよね、子供がなんかボール投げたりとか、ね、タオル投げたりとかでいたずらが防ぐためにも5メートルの位置から薬を落下するっていうのは決まってたんですよね。でその薬を落下した中のその薬の安全性をその担保する必要があるので、中にですね薬の中にですね、まあ、プチプチと言われる、まあ、緩衝材だったりとか、うん、そういったものをくるんだりとかして、うん、落としたんですけれども全く問題はなかったですね。
あそうですか、
はい、種類としては、まあ、風邪薬だったりとか胃薬って言われるようなものの、まあ、錠剤ですね、錠剤とともに、まあ、割れる可能性のあるインスリン製剤ですね、うんうんうん、そういったものも一緒に落下させたんですけれども、うん、まあ、中身調べても特に問題なく、まあ、使用できる状態でお渡しすることができました。
なるほど、じゃああれですね、結構割れそうなものでももうプチプチにくるめば大丈夫ってことですね、
はい、今回それが一番の実験の中で、まあ、薬においてはそれが一番の実験でしたので、
うん、そうなんですね。田村社長、これってどのぐらいの大きさまでとかグラムまで大丈夫なんですかね？
今回の機体でいきますと重さとしては10キロ、
うんうんうん、
まあ、お米の、ね、10キロのあれがあると思うんですけど、あれを持ち上げれるぐらいの力はありますね。
あ、すごい、結構なもんですね。
そうですね、
私は乗れないですね。
4機5機ぐらいいけるかなと思いますけど
4、5機で縛ってもらって両手両足縛って4機でもダメだな、8機ぐらいそんな感じですね。でもドローンってすごいですね、やっぱりね。
そうですね、で積む場所の荷台っていうんですかね、トラックでいうと荷台の部分を改造すれば大きさはこう重さの範囲内であれば、うん、10キロの範囲内であればいろんな重さの大きさのものが運べるかと思うので、うん、汎用性ありますね。
今回は薬を運ぶということのドローンの使命だったんですけど、はい、普段のお仕事の中でドローンをどういうふうにこうお仕事として使っておられるのかってことを教えていただいていいですか？
はい、まあ、撮影をさせていただくことがやっぱり多いので、最初にお伝えした通り例えばテレビ局の中継だとか、うん、あと音楽フェスの撮影だとか、うん、あと企業の PV だとか、
ああ
っていうものが多いんですけども、まあ、今ちょっと弊社としてトライアルしているのが、3次元の測量ですね、
うんうん、
だからこう まあ、ゴルフ場とかそういうところを上空から撮影してきて、うん、でそれをプログラムを使って、3D 化するというようなことをトライしてますね。
なんでそんな風にこうなんていうのドローンで起業しようって思ったんですか？
ドローンはですねこう、まあ、よく言われているのが、ドローン元年って言われるのが去年、2016年、で僕としてはですね IT ベンチャーの方たちがこう羨ましくてしょうがなかったんですよ。ものすごくこう後から出てきたのにどんどん追い抜かれみたいな、私が起業した時代ですね。
もともとは何の企業だったんですか？
車を販売する中古車会社をやっておりますね。
なるほど。
やっておりますが、
はいはい、
でそのまあどんどん大きくなっていく IT 業界見ていてこうあこれが時代の最先端なんだと、時代の最先端の新しいビジネスができた時に必ずそれにトライしようということをずっと決めてたもんですから、それがドローンじゃないかっていうのがあってドローンで独立をするというようなことに至りましたね。
私ねお二人とも自分で起業なさったじゃないですか。自分の代から自分で起業なさったですよね。それでなんで起業しようと思ったのかっていうことをちょっとお一人ずつお聞きしてもいいですか？
はい、私はもう本当に学生の頃からもう商売というかもう起業というか商売をやりたいなっていうふうに思っておりまして、それはそのお金儲けというよりも、もういわゆる一般的なその、まあ、その普通のお客さんとのやり取りが楽しいんだろうなというのからスタートしておりますね。それでやっぱり調剤薬局をやらせて今おります。
すごいな。田村社長どうですか？
私はですね、祖父が会社をやってまして、まあ、戦後に起こした会社で、ずっといろんな業態に体系を変えながら会社を大きくしてたんですけど、まあ、祖父にその会社を継いでほしいというようなことを言われたんですけども、私自分も祖父と同じように、一からスタートしていきたかったもんですから、なので、まあ、10代の頃に30歳ちょうどになったら、独立しようと決めて、で30歳の誕生日に会社に辞表を出して。
かっこいい。
かっこいい。いや
何そのかっこいい。何それ、ね、今全部持っていかれましたね。
さん僕も30歳で起業してるんですけど、そういうエピソード今からのけていいですか？ちょっと付け替えてもらっていいですか？
どうぞ。
僕も30で独立したんですけど、特に誕生日のことは何も関係なくいいなそういうエピソード。
だから今何
特に何もないです、まあ、
ちょっと行ってみたかった。
行ってみたかった、ね、
でもねお二人とも明るいですよね。やっぱりこう起業する人って明るく前へ前へ行かないといけないなって、ちょっとね今日ね私も心を入れ替えて私も起業しようか
な。3人の中で一番明るいです。
ネクラなんですはい、じゃあお二人にご質問させていただきますね。今後の夢、
はいね、夢ですよね、
はい
はい、夢は大事だと思います本当に、ね、もう今後未来の、まあ、インフラとしてドローンというのは必ず登場してきます。もう今も現時点でも登場しているんですけれども、はい、これから法整備が進んでいけば、離島や僻地を含めた、まあ、全ての地域の皆様に、まあ、お薬をですね、玄関先までお届けできるサービスをもうこれからも一歩一歩進めていきたいなというふうに思っております。
なるほど。あれですよね、離島で今、遠隔操作で診断だったりとかね、はい、はできるけれどもお薬を運ぶっていうことができないから、 そこをなんとか、
ね、そうですね、今は薬剤師が車で配達したりとかはしてはいるんですけれども、どうしても薬剤師っていうのはその、まあ、もう限られておりますの で、でそうであればもうドローンで飛ばしてしまえば、まあ、みんながやっぱり得するというか。
そうですね、
はい、
いいですね、
はい、
実現できるといいですね。
実現させたいと思ってます。
何年後ぐらいになるですかね。
一応安倍内閣の方では、2020年代までにそれができるようにしましょうというふうに、ま
あ、
一応言っております。
じゃあ安倍さんに頑張ってもらって
頑張っていただきたいです、
はい、ありがとうございます、はい、田村社長はどうですか？
はい、人生一度、皆さん1日は24時間新しい技術ですね、皆さんの大事な時間を節約するお手伝いができれば豊かな社会に一歩近づくと思ってますので、まあ、縁の下の力持ちとしてサポートできるようにですね、今うちにある機体をより安全により遠くまで運べるというものの開発ですねをより一層頑張っていきたいなと 思ってます。
いいですよね、2人がねあのスクラム組むと本当に強いですよね。
そう、 ね、 そうですね、
ドローン作る人、ね、薬、はい、売る人、
売る人、はい、
薬、ね、売る人、売る人薬を扱う人、
扱
う、いいですね。さっきだって商売人になりたいって言ったからこうそうなっちゃう。はい、ありがとうございます。楽しかったですね。あっという間に時間が来ちゃいました。今日のゲストは、株式会社ファーマスター代表取締役梅田哲平様、そして、タケコプターじゃないですね、マルチコプターオペレーティング社長田村博明様でした。最後にですね、梅田さんからのリクエストで、なんでこれリクエストさんですか？
これはやっぱりなんか僕の自身の人生のテーマソングになっております。
わかりました。梅田哲平さん人生のテーマソング、ゆずの栄光の架け橋をおかけしたいと思います。次回9月お会いしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら。
夢の途中に今も